グリム作、
矢崎源九郎役、赤ずきん。昔昔、あるところにちっちゃなかわいい女の子がおりました。その子はちょっと見ただけでどんな人でもかわいくなってしまうような子でしたが、誰よりも一番かわいがっていたのは、この子のおばあさんでした。おばあさんはこの子の顔を見ると何でもやりたくなってしまって、一体何をやったらいいのかわからなくなってしまうほどでした。ある時、おばあさんはこの子に赤いビロードで可愛い頭巾をこしらえてやりました。するとそれがまたこの子にとってもよく似合いましたので、それからはもう他のものはちっともかぶらなくなってしまいました。それでこの子はみんなに、赤ずきんちゃん、赤ずきんちゃんと呼ばれるようになりました。ある日、お母さんが赤ずきんちゃんを呼んで言いました。
赤ずきんちゃん、ちょっとおいで。
ここにお菓子が一つと、ぶどう酒が一瓶あるでしょ。これをね、おばあさんのところへ持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っていらっしゃるけれど、こういうものをあがるときっと元気になるのよ。じゃ、暑くならないうちに行ってらっしゃい。それからね、外へ出たらお行儀よく歩いていくのよ。横道へ駆け出して行ったりするんじゃありませんよ。そんなことをすれば、転んで瓶を壊してしまっておばあさんにあげるものが何にもなくなってしまうからね。それから、おばあさんのお部屋に入ったら、一番先におはようございますって挨拶するのを忘れちゃダメよ。そうして入ると一緒に、そこら中をキョロキョロ見回したりするんじゃありませんよ。
大丈夫よ。
と、赤ずきんちゃんはお母さんに言って、約束の印に指切りをしました。ところで、おばあさんのうちは、歩いて村から半時間もかかる森の中にありました。赤ずきんちゃんが森の中へ入りますと、狼がひょっこり出てきました。でも赤ずきんちゃんは、狼が悪い獣者だということをちっとも知りませんでした。ですから別に怖いとも思いませんでした。
こんにちは、赤ずきんちゃん。
と狼が言いました。
こんにちは、狼さん。
こんなに早くからどこへ行くの？
おばあさんのとこよ。
前掛けの下に持っているのは何？
お菓子とぶどう酒。昨日お家で焼いたのよ。
おばあさんが病気で弱っているでしょ？
これをあがると体に力がつくからよ。
おばあさんのお家はどこなの、赤ずきんちゃん？
もっともっと森の奥で、まだ15分ぐらいかかるわ。
大きなカシの木が3本立っているその下におばあさんのお家があるのよ。周りにはクルミの生け垣があるわ。あなた知っているでしょ？
と赤ずきんちゃんは言いました。狼は腹の中で考えました。
若い柔らかそうな小娘め。こいつは油が乗っててうまそうだ。ばあさんよりはうまかろう。よし、なんとか工夫をして両方ともごちそうになってやれ。
そこで狼はしばらくの間赤ずきんちゃんと並んで歩いていきましたが、やがて。
赤ずきんちゃん！まあそこら中に咲いている綺麗な花を見てごらんよ。君はなんだって周りを眺めてみないんだい。ほら、小鳥があんなに可愛い声で歌を歌っているんだぜ。だけどそれも君の耳にはまるで入らないみたいじゃないか。君は学校へでも行くようにまっすぐ前ばかり向いて歩いているね。森の中はこんなに楽しいってのにな。
と言いました。言われて赤ずきんちゃんは目を上げてみました。すると、お日様の光が木と木の間から漏れてきて、あっちでもこっちでもダンスをしています。それからあたり一面きれいなお花がいっぱいです。
それを見て赤ずきんちゃんは、おばあさんに摘んだばかりの花で花束をこしらえて持ってってあげたらきっとお喜びになるわ。まだこんなに早いんだから大丈夫。時間までには行かれるわ。と思いました。そして横道にそれていろんな花を探しながら森の奥へ入っていきました。そうして花を一つ折るたびに、もっと先へ行ったらもっと綺麗な花があるような気がするのでした。こうして花から花を探して歩いているうちに、だんだん森の奥へ奥へと入り込みました。ところが狼の方はその間にまっすぐおばあさんの家へかけていって、トントンと戸を叩きました。
どなたですかね？
赤ずきんよ。お菓子とぶどう酒を持ってきたの、開けてちょうだい。
取っておしておくれ。
と、おばあさんが大きな声で言いました。
おばあちゃんはね、体が弱っていて起きられないんだよ。
狼が取っ手を押しますと、戸が勢いよく開きました。狼は何にも言わずに、いきなりおばあさんの寝床のところへ行って、おばあさんを一口に飲み込んでしまいました。それから、おばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶって、おばあさんの寝床に横になって、寝床の周りにあるカーテンを引いておきました。一方、赤ずきんちゃんは、相変わらず花を探して駆け回っていました。そして集めるだけ集めて、これ以上もう一本も持てなくなったとき、やっとおばあさんのことを思い出しました。そこで、急いでおばあさんのところへ行くことにしました。赤ずきんちゃんが家の前まで来てみますと、おばあさんの家の戸が開いています。それで赤ずきんちゃんは変だと思いながらお部屋に入りました。すると、なんとなく中の様子がいつもと違っているような気がします。赤ずきんちゃんは、
あら？どうしたんでしょう？今日はなんだか気味が悪いわ。いつもならおばあさんのお家へ来ればとっても楽しいのに。
と思いました。それから大きな声で、
おはようございます！
と呼んでみましたが、何の返事もありません。そこで寝床のところへ行ってカーテンを開けてみました。すると、そこにはおばあさんが横になっていましたが、頭巾をすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。
あら、おばあさん。おばあさんのお耳は大きいのね。
お前の言うことがよく聞こえるようにさ。
あら、おばあさん。おばあさんのお目目は大きいのね。
お前がよく見えるようにさ。
あら、おばあさん。おばあさんのお手手は大きいのね。
お前がよくつかめるようにさ。
でも、おばあさん。おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。
お前がよく食べられるようにさ。
狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人飲みにしてしまいました。狼はお腹がいっぱいになりますと、また寝床に潜り込んで眠ってしまいました。そうして、ものすごいいびきをかき出しました。ちょうどその時、カリウドが家の前を通りかかりました。そして、
ばあさんが恐ろしいいびきをかいているがどうしたのかな。見てやれにゃなるまい。
と思いました。そこで狩人は部屋の中へ入りました。そして寝床の前まで行ってみますと、そこには狼が寝ているではありませんか。
この野郎、とうとう見つけたぞ。よくも長い間騒がせやがったな。
と狩人は言いました。そしてすぐさま鉄砲を向けようとしましたが、
その時、ふと狩人は、狼がばあさんを飲んでいるかもしれない。そしてもしかしたら、ばあさんの命はまだ助かるかもしれないぞと思いつきました。
それで鉄砲を撃つのはやめにして、その代わり、ハサミを出して眠っている狼のお腹をジョキジョキ切り始めました。二ハサミばかり切りますと、赤い可愛い頭巾がちらっと見えてきました。もう二ハサミばかり切りますと、女の子がぴょんと飛び出してきました。そして、
あ、びっくりしたわ。狼のお腹の中って真っ暗ね。
と大きな声で言いました。それからおばあさんもまだ生きていて、狼のお腹の中から出てきました。でもおばあさんは弱りきって、やっと息をしていました。赤ずきんちゃんは素早く大きな石をたくさん持ってきて、それを狼のお腹の中に詰め込みました。やがて狼は目を覚まして飛び出そうとしましたが、石があんまり重たいので、たちまちその場にへたばって死んでしまいました。これを見て三人は大喜びです。
狩人は狼の毛皮を剥いで、それを家へ持って帰りました。おばあさんは赤ずきんちゃんの持ってきてくれたお菓子を食べ、ぶどう酒を飲みました。それでまたすっかり元気になりました。でも赤ずきんちゃんは、
これからもう二度と一人っきりで森の中の横道に入っていくようなことはよそっと。お母さんがいけないとおっしゃったんですもの。
と考えました。